ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今月はこの夏東京で開催された日本選択理論心理学会年次大会で選択理論をどのように生かしているかを発表された方々へのインタビューをお送りします。まずは DV 加害者更生プログラムからの3年間と題して発表された神奈川県の金子浩二さんへのインタビューです。
先ほどの年次大会で金子さんは DV の加害者という立場で、つまり奥さんや子供さんに対して暴力なり、言葉の暴力なりで支配的な行動をとってたということでご自身発表なさったんですが、全然そんな印象がなくてちょっとびっくりしました。
ありがとうございます。DV 加害者でモラハラをやってる人の多くはやっぱり外部にはまともな行動をすることが多いっていうのもあるんですけれども、
じゃちょっと具体的に伺いたいんですが、奥さんや子供さんに対してご自身はどういう態度、どういう行動をとっていらっしゃったんですか？
そうですね、家庭ではやはりちょっとした家具を配置を変えるとか、洋服の配置を変えるとか、良かれと思って妻がやってることを何か変わることが気に入らなく態度に表す、扉をガンと閉めるとか、これだけでももう十分なモラハラですよね。
奥さんにとってはちょっとプレッシャー感じますよね。
そういうのは基本としてあって、だんだんエスカレートしてくると自分の思ってることと違うことが起きることに対してそれは何でやるんだという突き詰めることであったりとか、理詰めで責めるということをしてましたね。
そういうことをするとやっぱり夫婦の関係とか家族の関係って壊れていきますよね。
そうですね。だ自分としてはやはりこう話をしたい、自分の妻であるがゆえに子供たちに目を向けるよりも自分に目を向けてほしいみたいな所有的なこう欲求が強くて、そこにどうにかなんとかどんな方法を使ってでも、その時は何も考えてないんですけど、そういう形でやってたんだと思いますね。
暴力的なこともあったんですか？
そうですね、最終的なところでは長男が死ぬギリギリぐらいまで殴って、2度目の別居なんですけど、その前は妻に対して脅しみたいな形でもうこれはほとんど殴る寸前の暴力はしてましたね。
っていうことをこうやってその公表するというか言われるまでにはいろんな山を乗り越えてきてらっしゃいますよね。
そうですね、自分は悪いことしてないと思ってたんで当時は、丸騎士
で、今でもそれは振り返って DV である、ドメスティックバイオレンスであるっていうことを認めてらっしゃるわけでしょ。どういうきっかけで更生することができたんですか？
一度別居してるんですけれども、その時はモラハラかなって思ってたんだけれども、心療内科とかいろんなことをして、一度戻って、その後に完全にあんたは DV ですと言われ、納得しないまんまだけれどももうどうしようもない状況に追い込まれたがゆえに NPO 法人で選択理論心理学をベースとした更生プログラムがあったんで、そこに通ったことが一番大きいですね。
横浜にあるステップっていう、栗原先生のところですよね。
それはもう妻からのメールでその場所を聞きました。
DV って一般的にはその加害者が更生することは難しいって言われてますけど、どうやって金子さんはそれをこう克服というか乗り越えたんですか？
他にこうどの書籍を読んでも被害者が逃げるとしか書いてない中で、加害者が変われるっていうのが唯一これだった知ってる中で、これをやるしかないなっていうところで続けていて、まずは毎週行うんですけど、1年間52回っていうのがワンクールであるんですね。続けていくうちにそこで報告したことがすごく自分にいいフィードバックだったり、とても居心地がいい、なおかつどんどん学んで自分が変わっていくことを伝えていくことでお互いの成長も認め合えるような環境、そういうのがあって、やっぱり人間関係がすごい乏しい中でそういうところってすごい貴重だったし、人生とか愛とかそんなの真面目に真剣に話し合う場っていうのは今まで経験なかったので、そういうところが僕はやっぱり 続けられるきっかけだったですよね。
一番伺いたいのは、多分ラジオの向こうの皆さんがその感情のコントロールをするコツだと思うんですよ。怒りのコントロールっていうか、
いかに自分が正しくないっていうことなんですかね。誰よりも一番下でいた方が気が楽だし、負けるが勝ちってやつですか、
はいはいはい、
そこに行くところが一番僕は落ち着くとこですかね。
自分が正しいと思ってるから相手を変えようとして強い態度で出ちゃうから、正しくないと考えちゃう、
考えることですね。で、正しくないっていうと否定的になってしまうので、やることは最近ちょっとおろそかだったんです。また始めたのが、とにかくありがとうとか感謝の言葉をたくさん言うこと。
それを今もずっと実践し続けてらっしゃる。
そうですね、あの今週のテーマはありがとう1日10個以上
言う。あ、いいですねぜひそれ真似して実践したいです、ね、そうやって小さい目標をスパンを区切ってこう立ててらっしゃるんですか今。
そうですね、あの1日の目標、1週間の目標、1ヶ月の目標、6ヶ月の目標全部立てながら、あとは死ぬ時の目標
聞かせてください。
やっぱり全ての人に感謝しながら尊敬して笑顔でね終わりたいなっていうところですね。あとは自分自身が元加害者として、元 DV 加害者として終わりたいっていうのは、やっぱり受けた人間っていうのは今からずっと被害者であって、加害者はずっと加害者なので死ぬ時まで加害者だと思うんで、それが元加害者っていうのは今からずっとやらないことなので、それで終わりたいなと思います。
こうやって勇気を持ってね伝えてくださったことに私たちは本当に感謝したいです。で、苦しんでる方にねぜひね金子さんの思いとか克服した経験がね生かされるといいなというふうに思います。
被害者の方々がやっぱり大変だと思いますんで、加害者はまあ変われるよっていうところは伝えたいですけど、まあ、自分自身もまだこれからどんどんどんどん変わっていきたいと思うので、そんなに偉そうなこと言えないですね。
いやいやいや、これからもぜひいい人生を歩まれて、そしてぜひね苦しんでる方を助けてほしいなというふうに思います。
いい人生送ってます。
あ、素敵
今は送ってます、
はい、いい笑顔と一緒にその言葉をいただけて私もすごく嬉しいです。どうもありがとうございました。
今日は DV ドメスティックバイオレンスの加害者からどのように自分を変えることができたかを神奈川県の金子浩二さんに伺いました。なお、金子さんが話された選択理論をベースにした DV 加害者更生プログラムは NPO 女性人権支援センターステップが開催しています。ホームページなどぜひご覧になってみてください。